それでは今日は、及川知佳子さんをお招きして、また、ベレン、アマゾンのベレンの方からお話を伺います。及川知佳子さんは1919年3月28日生まれの87歳で、昭和30年ですね、日本の方から、ブラジルのですね、アマゾン地域の、ベルテーラというところかで、ゴム移民として、
ゴム移民の雇用移民として来たわけです。これ1年経ったら、あとは自由行動っていうんですね。
はい。及川さんは、今年87歳今になるわけですよね。で、日本はどちらのお生まれですか？
日本はね、宮城県なんですよね。宮城の近くです。
はいはい。
仙台の近くの、ね、宮城県修羅郡古川町っていうところでね。それで、小学校終わってから、うん、あとはみんな東京へ引っ越したんです。
それはお父さんとお母さんの仕事の都合で。
そうです。
お父さんは何をなさってたんですか？
お父さんはね、うん、私は一番末の方ですからね、
うん、近さんは、
うん、仕事はね、うん、商人ですね。
お、
商売です。それでね、うん、一番おしまいの方はね、うん、初めは呉服屋さんやなんかで、一番おしまいの方はね、
うん、
骨董が趣味だったんですね。
はいはい、
古物商ね。
東京で。
美術品ね。
うん、
いや、それは生まれた町でです。東京行っては、行った時はもう何もしてなかったですね。
あ、そっか。知佳さんするものは大正何年生まれ？
大正8年です。
大正8年。で、お父さんは当然明治の生まれだったんです
ね。そうです。明治元年です。私ね、うん、初めね、うん、慶応生まれっていうから、私はパパへ行く、その時の子供だと思ったらね、うん、慶応3年しかないんです、うん。慶応3年はね、明治元年なんです。だから50歳ぐらいの時の子供です。
ああ、そう。ねえ、ねえ、それこそ江戸時代最後の年に生まれたようなもんですよね。
そうです。だからね、うん、慶応3年って言ったらもう日本で一番これの時ですよ。
激動ですよね。ねえ、明治維
新。そうね、明治維新のね、
うんうん、
江戸城をね、徳川が渡したでしょ、
うん、
今の天皇陛下にね、
うん、
結局天皇陛下は飾り物だったんですよね、ずっとね。
知佳さんはそのお父さんと一緒に来たわけじゃないんですか？
一緒ですよ、全部。
お父さんも来たの？
その慶応元年、明治元年
まで。そうですよ。お父さんは84歳まで丈夫でしたよ。丈夫な人でしたよ。
何歳でお父さんは来たんですか？
だから、同じ、そうですね、何歳なのかな、あの時は私は14ですよね。小学校6年卒業してから来たんですからね。
及川さんだって何歳で来たの、ブラジルに？30歳でしょ。あ、違う、何歳で来られたんですか？
ブラジル来たの36
歳でしょ、その時に及川さんのお父さんも来たの？
私の、
うん、来ないでしょ、その
人。いや、違いますよ、うん、お父さん亡くなってからね、
うん、
何年経ってからかな、もうだいぶなりましたよね。
要するに、
一番末っ子がね、4つの時で来たんですからね、お父さんが亡くなってから4年ぐらい経ってからです
ね。
まだ丈夫な人だったけど、仙台の暑いのは寒いですよ、うん、何十年ぶりの寒さで急性肺炎でね、亡くなったんですね。
はいはい。で、及川さんそのものは、まあ、ご主人様と結婚して子供を何人かを連れて来られたわけですね。
そう、5人です。
5人で、うん、なんでブラジルに来たんですか？
結局うちの主人はね、うん、鉄鋼関係の仕事してたんですよ。だから鉄とかね、溶接棒とか、そっちの方の会社なんですよ。
どこでですか？
東京で。
東京で、
溶接棒のね、物がなくなったから組合作らなきゃない、組合で、
うん、
組合の溶接棒ってあるでしょ、溶接棒
たち
の、
ね、うん、
あれの方のか、組合を作らなきゃないっていうんで作って、その配給課長までなったんですよね、日本でね。
そういう労働運動をしたからあんまり日本で居づらくなってきた。
そうじゃないんです、
うん、
終戦になったでしょ、はい、そしたらね、戦争に関係ある会社はみんな全部マッカーサーの解散命令です。
ああ、な
るほどね。
下派にね、戦争に関係ある仕事はね、うん、何もいらないって、うん、無条件降伏でしょ、
はいはいはいはい
ね、日本は、
うん、負けたからね、
負けたからね、はい、もう昔だったら奴隷ですよ、
うん、
負けたのはもう何様もないですよ、
うんうん
ね
うん、
でもね、
うん
あのまあ、そんな話はあの真っ赤さ天皇陛下がその面会したいって言うからね、日本の天皇陛下、昭和天皇ね、
うん、
ね、
うん、
終戦の時は昭和天皇ね、
うん、
だからきっと自分の命を助けてくれって命乞いに来るんだろうと思って真っ赤さ司令官がね、
うん、
待ってたらば天皇陛下はね、
うん、
自分はどうなっても構わないって昭和天皇ね、
うん、
自分はどうなっても構わないけど国民が食べるものがなくて困るからね、
うん、
助けてくださいってね、
うん、
それでもうすっかり惚れ込んじゃったってね、昭和天皇にね。
新聞に書いてあった
ん
です、ごめんなさいね、まず話ちょっと順序立てて聞きたいんですけども、
うん、
戦争中はどうです？何歳ぐらいだったんですか？
あのね、うちの主人はね、
うん、
軍人じゃなくてね、
うん、
背がちょっと低いしね、丈夫は丈夫だったんですけどね、
うんうん、
で、あれです、一番最後の兵隊です。教師のねが一番最後でね、
うん、
熊本まで行ったんです、
うん、
熊本でね、
うん、
普通だったらね兵隊ってもう兵士合格なんですよ、
うん、
だからね背が低いし兵隊には取られなかったんですよ、
なるほど、
ね、それで熊本の通信隊、
はい、
それ山の中で、
はい、
それで終戦になったでしょ、
うん、
昭和19年、20年に終戦になったでしょ、
はいはい、
だから生きて帰ってこられたわけね。
なるほど。
ね、でもしね、
うん、
戦争がもっと続いてたら、
うん、
長男一人だけ、
うん、
長男はね、
うん、
19年にね、生まれてね、
20
年で、そうですよ。
うん、
で、20年に終戦でしょ、だから長男一人で私は未亡人になる。
ああ、なるほどね。
ね、そういうことなんです。
はいはい。
みんな。
ねちかさんそのものは戦争中はどこにいたんですか、日本は。
阿佐ヶ谷です。東京の。
阿
佐ヶ谷。半年まで。だから長男が6ヶ月でもうとっても危ないからって言うんで、
うん、
塩釜、仙台、あっちの方が、うちの実家の方で、仙台が及川の方、塩釜には、みんな東京から疎開して、
うん、
うちの実家がいましたから、両方行ったり来たりしてお世話になったわけです。
はいはいはい。それで、まあ、その鉄鋼関係があれだからってことで、じゃあどうしてこうブラジルのゴム移民っていう
か、それでね、あれなんですよ、及川の妹の主人が満州から引き上げてきたわけです、
はいはい、
妹の家族が全部、
はいはい、
そして早稲田で行こうかって言って鉄筋作ったりしてとても良かったんですよね、仙台でね、
うん、
クニャードはね、
はいはい、
だけども何か他のことして失敗して、
うん、
それでやっぱしああいう朝鮮の満州にいた人は狭い日本にはとてもみんなんだから引き上げ、もうこのブラジル移民の人はもう朝鮮ね、
うん、
満州の引き上げ者が多いですよ。
多いですね。
ね、
はい、
それでね、うちのね、
うん、
マリードはね、
旦那さんは
ブラジルに来たかったの、学生時代から。
ああ、はいはい。
中央大学の法科ですけどね、
ええ、
だから法科なんか外国に来た時何も役に立たないですけどね、
ええ、
ブラジルに憧れていたのね、
あ
ブラジルっていうのと宣伝した時代があったじゃないですかね、
はいはいはい、でじゃあご主人は、まあ、その鉄鋼関係やってたけども、まあ、敗戦で負けて、
う
ん、もうそれが
先任せたからもう会社はもう解散ね、
はいはい、
でまあそういうところにその満州から引き上げて、じゃあ行こうかっていう二家族がね、
うんうんうん、
そしてもうその仙台の土地やら、うちやらもう全部整理しちゃってね、それで、あの時はやっぱ三人、呼び寄せだったらそんな規則ないんですね、誰でも構わないんですね、呼び寄せた人は責任持つからね、
はいはい、
だから、うちの場合は、やっぱ三人働く人がいないとか、それ、だから、うちは及川の弟とそれから弟まだ結婚してないと一緒に来て、で私でしょ、夫婦で弟が入ったら3人働き手が出て、
はい、
それで来たわけです。
ご長男が何歳ですか？19。
そうです、
10歳か、
うん、10歳ですからね、4年生終わってから来ました。あとは全部もうこっちでね。
で、あれですか、ご主人
は次男はね、
うん、
2年生まで勉強して
きたんで、はいはい、で、子供さんが5人、
男ばっかり5人。
あ、小さいの10歳を頭にね。
そう。
それであと義理のお母さんとか義理のお父さんとかも来たんですか？
いや、来ません。
あ、
家族だけです。
家族だけ。で、及川さんのご主人の妹のご家族と一緒に。
そうです。だから2家族でしたわけです。向こうは満州引き上げさせる経験があるから。
で、なんでまたね、例えばそのサンパウロとかじゃなくて、そのゴム委任っていうの
は。あのね、あの、初めからね、ベルテーラの雇用移民だから来たんだけれど、1年で自由行動っていうから来たんだけど、途中からね、あのモンチアレグレってね、
はい、
あの原始人の開拓移民にね、切り替えにされちゃったんですよ。
どうしてまた？
それはね、やっぱしあのいろいろあったらしいです、政治的なあれがね、このバルガス大統領が亡くなっちゃったからね、あれ大敗と辻子太郎も立場なんてひどかったわけなのよね。だから言ってました、バルガス大統領が亡くなったから辻さんも大変だったろうってね。
なるほどね。あの、その辺の話はですね、多分初めて、ね、ブラジルで何人かいる人は分かってるけど、辻子太郎さんというのが戦後のアマゾンの移民を呼び寄せて、辻さんは、ま、でももともと獣都に命、獣都朝ですよね。に命を強い力をかけた。
ここに出てますよ、あの、辻子太郎、弟さんはね、もう、これよかったら言って
る。これはですね、山根一馬さんのアマゾンで日本人がガランティードと呼ばれたっていうね、本に書いてあるものなんですけども、もともとその辺は、知ってる人はもちろん知ってる、知らない人は全然知らないんですけども、及川さん自身は、辻さんとは会いましたか？
辻さんとは会ってますよ。あのね、ベレン来た時ね、日本出てくる時は、3年経ったら飛行機で帰るってね、そういう話だったのね。
はいはい、
そして着いたら、なんかね、ちょっとこ、
小柄な。
ちょっとね、背の低い人なんですよね。はい、なんか敵はもう呼ぶみたいに。あんたたちね、ブラジルに来たらね、すぐ金儲けして帰るなんて間違えてますよなんて、俺話が違うんじゃないかしらと思う。とにかくもう、もうね、私たちはね、神戸に来た時からね、もうね、騙されたってことは分かったの。
なんで？
どうしてってね、結局ベレテーラの 1日のその何キロゼロってほらあれがね、話が違うのよ。
で、一番最初に聞いたのはどこで話を聞いたんですか？日本で。東京で？
それはもう神戸来てからね。
でも1年の契約移民が何だって
。あ、それはちゃんともう日本政府と契約したんですよ。
それはどこ、東京かどっかで話を聞いたのと神戸で話を聞いたのが違ってたってことですか？
違うわけです
。
ちゃんと契約してきました。あのね、あの、もし必要だったらね、あの、杉さんにね、あの、コピー取ってみんな渡してあります。
あ、はいはい。要は、東京で話を聞いたときには、その、辻さんとはブラジルに来て初めて会った
そうそうそう。ね、辻さんと、辻さん兄弟ね。
うん、
辻さん、あの、小太郎さんが兄さんで、辻小一さんって人が弟さんで、それでベレンで、あの、ベレンじゃない、サンタレンっていうとこね。
はい、
サンタレンね。第三の町ね、うん。あそこまで高等学校があったんですよね。それで、ずいぶんお世話になりました。あの、弟さんがね。弟さんの方に、辻紹介してね、ちゃんとあの、兄弟で、共同であの、あの、店があったんですよ。いろんな、銃とかでいろんなもの
ね。で、その頃は辻さんはまあ要するに戦前移民だったけど、戦後移民で獣都の朝でなんとか、あの、儲けたいし、日本人をこう、アマゾンで成功させたいって言って、当時のバルガス大統領と契約して、戦後の移民を取ってたわけですよね。で、なんでね、あの、ゴム移民っていうのは実際どういうことをするわけなんですか？
それね、ゴム切ったりやっぱしいろんなことある
よね。
私たちはね、あの、私なんかは何もしませんでしたけどね、なんていうの、これに書いてありますよ。ほんのちょっとだけね、もうそしてもうベル、あの、ムンチアレグレにね、開拓移民にね、あの、追い出されちゃったわけなんです。
ああ、そうか。ゴム移民はじゃあ何年もやら
なかった？1年契約だったら話が違うわけ。
はいはい。
日本来るときは1年契約の雇用移民で、あとは自由行動って呼んできたわけなのね。
はい。
ね。
うん。
そして、もうしょうがないから、今度、有坂って言うんですけどね、妹の主人はね、
はい、
と、うちと及川と二人でね、今度ベレンからずっと視察に行ったわけです。どういうところに落ち着いたらいいか。
はいはい。
ね、
うん、
そして行って、うん、あのサンタレンっていうとこが行ってね、はい、ちょうどね、うん、それでもうあのお世話する人がいて、してくれる人がいてね、
うん、
あの1年のね、うんうん、ピメンタ園の管理人っていうあれもちゃんと約束して、それで帰ってきたわけ。モンチアレグレに帰ってきたわけ。私が子供を見ながらモンチアレグレで待ってたわけ、
うん、
だから出発して帰ってきたから、だからまあ案外経済的にも余裕があったんでしょ。
はいはい。じゃあね、ゴム委員では
それで、それでね、営農、うん、資金っていうのはね、はい、前の船の人は10万円携行資金を持って、戦後の移民はね、お金がなかったら来られなかったんですよ。
はいはいはい、
これでね、私たちはね、20万円を携行資金持ってこなかったら許可にならなかった。で、20万円の金は持ってたわけ。
うんうんうんうん。そのゴム移民ではあまり儲からなかったわけですね。要するにゴムの木があって、そこを切って。
もう、儲からないも何もね、うん、ただもう、あの、テッサードってね、うん、あの、そんな、清流塔みたいのを使うの、ちょっとあれしたり、雑草切ったりね、
うん、
そんなことしてるうちにもう、もう、ベルテーラやめさせてね、うん、あの、モンチャレグレの、まあ、原始人のね、対策移民に切り替えに勝手に向こうへ閉めちゃったわけなんです。だから、初めの約束と全然違うわけなの。わ、はい、かりました？
わかります、わかります。
小さい子供5人も連れてきてね、
うん、
大変だったの。まあ、持ってたお金をね、
うん、
使いながら、
うん、
自分の自費ですよ。
うんうんうん、かる。
だから、お金がどんどんどんどんなくなるわけよね。
そう、どうしてゴムかさ、その1年で辞めちゃったんだろう。
辞めちゃったんじゃない、辞めさせられた。
うん、辞めさせられちゃったんだろう。
それはやっぱし、なんか日本人ね、
うん、
が、その、現地人のその仕事を邪魔、ね、入ってたら邪魔するっていうのは話聞きましたよ。
何家族も入ったんですか、ベルテーラ。
そうですよ。
で、みんな、
だからね、うん、3回に分かれて入って、私たちは一番最後なの。
うんうん、ベルテーラにね、入った、
うん。
何家族ぐらいずつ3回に分かれて入ったんだろう。
だから、全部で60家族ぐらいを分かれたんじゃ、これが私たちの全部のね、
うん、第3回目のね。で、もちろんその、今、その、神戸の宇宙センターで写した写真がお持ちですけれども、あそこに写ってる写真は、ベルテーラ全員じゃないです
か。全員じゃない、3回目の。
なんか、あの、サンパウロに降りた人たちも写ってるわけですよね。それは神戸の宇宙センターだから。
じゃ、だからもうベリーに来てからね、みんな、自分自分でも出ちゃったわけなの。私たちはね、子供が小さいしね、
うん、
動くに動かれなくてよかったの。サンタレンのね、
うん、
小さな町だけどもね、
うん、
そこには高等学校もあったしね、
あ、
それからね、
うん、
あのね、マラリアがない町だから、
あ、はいはい、
モンチアレグリなんて言った人はね、
うん、
マラリアでひどい思いしてますよ。
あ、
マラリアのね、動くが、私の場合はね、
うん、
動くに動かれなくて幸せだったの。
あれ、もともとはじゃベルテーラに1年入ったけど、
すぐ1年もいないです。
いないで。
ここに書いてあります。本当にあれですよ。
サンタレンに入ったのかな。ですね。はい。
今書いてあったでしょ。
はい。
ちょっと見てください。私はね、私はね、沿岸老眼男子の
今87歳
で、大変忙しいですよ。もう見えることは見えるんです。
はいはい。
だからね、ここにね。
ですね、昭和30年3月に神戸を出港して、
3月4日に神戸ね、
7日に着いて、
あの7日に着いたんだけどね、ちょっと島田さんたっていうね、
はいはい、
あの船しかのあるもんでね、
あ
の船がなくてね、2日ばかりはアメリカ丸で寝泊まりしてて、今度本当に船から降りたのは4月9日なんです。ベレン客って書いてありますね、
はい、
本当は7日について船に2日ぐらい世話になったわけ、
はいはい、
それから今度4月17日にベルテーラに着いたわけです。
船に乗ってね、
はい、川船のスレスレのね、
うん、
あれ安くだった
時に ね、
小さいね、水
戻ってみる。6月にモンテ移動って書いてあります。
だからモンテに強制的にやられたんです。もう最後まで行かないのかんですけど、だからね、向こうの都合でね、ブラジルの方の都合でね。
うん。じゃあ、ベルテーラにはわずか2ヶ月ぐらいしかいないんだ、
ね。なかったんですね。
で、モンチャーレグレの、原子林のとこに入ったわけですか。
ちゃんとね、パーリアでザーッ とも入るうち作ってくれたわけですよね、
うん、でも、9月には、サンターレンの方に、まあ、ちょっと、ベルテーラの方
だから、これは、ここから自由で、自由出されたんだから、モンテから。
なんでですか、
うん、だから、出てくれって勝手に向こうの都合で出されたんですよ。だから、全然話は約束が違うんですよね。
モンターレグレでは、原子林開拓で何を作るとかっていうことだったんですか。
それも、自分で勝手なんですよ。だからね、
うん、
そのためにこっちは、ベレンからね、うん、ベレンからずっとあのどこら辺にね、うち当たりの小さい子供がいてね、学校もあるとこで、
うん、
この落ち着かれるかって言って、あの妹の主人と二人がずーっと出発行ったわけ。それだけお金持ってたから、
うん、
ほら20万円持ってたでしょ、20万持ってたって、それはもう取り上げられたのよ。預けら辻さんに預けたのよ。自分が持ってるわけじゃないよ、
うん、
もらいに行ったらもらえるの。サンタレにいたから。
あ、辻さんはサンタレにいたの。
そうですよ。
あ、じゃあ返してくれ、ちょっとずつお金を引き出すことができたわけ
だから、今度ね、急いでね、こんなね、
うん、
あのマットのとこなんかいられないから、俺はサンポロに行くって言った人はね、うん、なかなかそれがいっぺんに出せないの
よ。あ、お金もらえない。
だから大変だったのよ。
あ、
ね、それでね、
うん、
同じ船にね、
うん、
最速校舎がいてね、
うん、
これからサンポロに帰るって人がいてね、
うん、
のみんなあんたもう財産整理してお金やっと20万なんて言ったって10万しか持ってこない人もいれば、いろいろなんだ。後から聞いてみると、
うん、
こちら規則通り20万辻さんに預けてね、
はい、
ベレにサンタリにいたから行くたんびもらえるわけよね。
はいはいはい、
ね、
うん、
でもうそんなとそんなアマゾンなんか入れられないって、もうサンプルに行く人は急いで金が欲しいの、
はいはい、
その金だから、うちのね、
うん、
マリドが言ってましたよね、
うん、
移民の金をね、
うん、
あの使わないのもバカだしね、
うん、
食いつかせる方もバカだって、
あ、
だからね、
うん、
みんな命がけで来てますよ、あんたブラジルまで来るんだものね、うん、日本からね、
うんうん、
そしたらさ、その金だ、お金だって血の涙の血の出るようなお金でしょ、みんなね、
はい、
ね、誰かがブラジルに行って呼び寄せるなら簡単なんですよ。呼び寄せた人が責任持つから、
はいはいはい、
で、まあ私なんかだから終わりまできちんと20枚もらいました。サンタレンにいたから。
うん、サンタレンが仕事何したんですか。
いや、農業ですよ。
何の農業。
八百屋ですよ。野菜屋ですよ。一番簡単なんです。あのね、
うん、
このくらいのね、
はい、1メートルぐらいのね、
1メートル半かぐらい、あ、名座があったらもう商売できるんです。
あ、つまり人が作ったものを売ったわけですね。
自分も生産販売ですよ。あのね、
うん、
ベレンはね、
うん、
卸屋って、シェアザっていうのが大きい卸屋があるんですよ、
はい、
建物のシェアザって、
はいはい、
だけどサンタレンはね、
うん、
シェアザがないんです。卸すところがないからね、何から何まで自分が作っている、そういうね、農業素人なのよ。少しは知ってるってことで来たけどね、
うん、
農業移民なんですよ、
うんうんうんうん、
だからね、
うん、
もう何にも知らないと同じ。まあ旦那さんの方がいくらか知ってるんでしょ。私なんか知らないですよ。農業なんかやったことないです
よ。
でもやらなきゃしょうがないですよ、うん、食べていかなきゃないですよ、
うん、
それから言葉を覚えなきゃないですよ、う
ん、何作ったの。
いや、何でもですよ。
トマトとか、
うん、ネギトマトって言ってるんでも何でもですよ。それからね、
うん、
あのトマトだもん、それからあのジルメアよね。
ジルメアって何。
かぼちゃね。
かぼちゃね。
かぼちゃなんかね。
ピッピロンってな
る。あのね、もうね、4時だったら遅いんですけど、三条のもう行ってね、
うん、
あの、船着くところにね、
うん、
砂浜とか待ってるとね、向こうのね、島だと思ったら島じゃないのよね。
うん、
あの、あそこから、あ、島だ、島から、
うん、
あの、作ってる人はあの、小さな船でみんな売りに来るわけなの。
はいはい。こちら、ね、船が、あの、川がどうあの水路で唯一の交通
手段ですからね。サンタレンのとこはね、
うん、
本流はね、雑流、ちょっと黄色っぽい色でしょ、
はい、
サンタレンはね、アマゾンの支流でね、
はい、
透き通るような綺麗な川、水なんですよ、
とっても、
で、ペッシュはね、
簡単なね、
手づかみするくらい取れるしね、
うん、
うちの子供たちみんなペシカドですよ、だから。
どういうこと。
ペシカド、うちの子供たちみんなペシ取ってくるんです
よ。あ、魚を取ってくるね、魚取りしてね。はいはい。で、結局サンタレンにずっと何年まで。
高等学校までね、子供がね。だから25年ぐら らいかな、24年から5年ね、半々、ベレンとトータル50年ですからね、
でもね、はい、
でね、まあ、みんな丈夫だったからね、体が丈夫だったからね、私も丈夫でね、もう本当に、でも子供に言ったんですよね、でこっちの人はね、あのマテマチカの算数なんてあんまり暗算なんて知らないんですよ、初めの頃よ、昔の話ですよ、
はい、
そうするとね、それでもあの商売やる、そうするとね、あの長男によく言ってきましたのでね、及川って言わないでね、これでもサンタレンでね、戦後のね、移民で第1回目、うちが一番初めなんですよ、だからね、あのそうするとね、ジャポネスって一口いいことやっても悪いことやっても日本人って日の丸背負ってきたと同じよっても4年生になったら話わかるからね、長男はね、でね、あのこれマテマチカあんまりあの算数知らないからこっちの人ね、もしね計算間違えて、ね、お金なんか余計よこしたなんかしたのそれは儲けじゃないんだからね、ちゃんと正直に返してやらなかったらダメだってね、長男にすっかり教えたんですよね、よくね、あの間違えてよこして儲かったなんていう人もいる中にはいますよね、でね、日本戦後の日本で一番初めなんですよ、
サンタレに入ったのは、
サンタレに入ったのは一番初めなんです、だから珍しいんです、それでね、4男5男は双子なんですよ、これが面白いでしょ、だからものすごくね、みんなこっちは知らなくてもセニョラいつでも二人連れて歩いてたなんて言われる、アンジャンとアミノだからね、じゃあもうはい、もう一番、サービスあげます、
四男五男はこっちで生まれたの、日本で生まれたの、
四つで来たんです、ゆたり八にあったでしょ、一番 前の方に来たら、これがそうです、これこの二人
あ、はいはいはい、で子供さんは全部で何人いるんですか、
6人です、6人だから今私があのほら親に会いに行くっていうのはブラジルに来てから生まれたんです
よ、あ女の子、
女の子
で男の子上5人男の子で4番目5番目が双子 で6番目に女の子がいて、
そうそうそう、
全部で6人、
そうトータル6人、みんな
女の子はたった1人なんだ、
みんな元気で、だからね、もう上か真ん中あたりにね娘がいたら随分楽だったなと思うんです本当にね、あの新しい自動車なんて買えないでしょ、中古品で、ジープ買ったんですよね、それ買うまではね、大変でしたよ、メルカド行くまでちょうどね4キロ、ね、ちょうど歩いて4
キロ、ね、
それでね、もうね明るくなったら遅いんですよ、仕入れなきゃないから、
はいはい、
せやざがないから、せやざっていうのは卸市
場、卸市場ね、
卸市場ね、
あの妹さん夫妻はどう何してたんですか、
あ妹はね、石鹸工場でね働いてました、あのマリードがねあのそっちの方に技術持ってたから、だけども、石鹸
工場のね、
ブラジル来てもう石鹸作ったらね、その見てて覚えるでしょ、その会社でね、大きな会社、どこの会社かな、初め就職したのね、そしたらあとはあのもういらないって言われてね、それから今度はベレンにすぐ出てきてね、ベレンでも石鹸作って売って、そっちの方やってたの、それから一番おしまいにはピメンタ、胡椒、
そう、はい、
あのね、それでね、野菜やりながら今度だんだん野菜はね、3ヶ月か4ヶ月でできるでしょ、で今度あの永年作って言うんですね、胡椒やなんか、それにだんだん切り替えなかったら大変なんですよね、それでやっぱり子供には教育つけなきゃないしね、でサンタレンには言葉庫まであったんです、
はいはい、
それもね、あのカトリックのね、とてもいい、今もそういうかいいか、同じサンタレンはそのままだけど内容が違うって言ってました、だからうちの長男あたりは運が良かったんですね、それで終わってから今度ベレンに来てみる大学ね、
ああなるほどね、で今結局まあまあチカさんは87歳になられて、息子さんたちももう50歳ぐらいになられて、
もう長男は60です、ね、
皆さん大体出稼ぎにも行かないでブラジルにいるんですか、
あの一番あの四男五男がね、あのそのピメンタのパパイの後取りやるつもりだけども、ものすごいバイキンが入ってね、そのピメンタに、
はいはい、
わけのわからないバイキンが入ってきて、もうすごいですよ全滅ね、
はいはいはい、
あの ジュータとピメンタがアマゾンの2大産業だったんですね。
はい、
それで、あの、売れる、あの、サンタレンですよ。
交渉やってたの？
そうですね、交渉やってたんですよ。だけどね、もう、あんまり、あの病気ひどくならないし、もう売っちゃったんですよ。パパイとね、あのお父さんと共同でやってた農業をやってたわけです。
サンタレンでね。
そして、もう売っちゃって、それからもう、あの、日本に行って、もうなんだかんだ10年になります。だから、
どんなところの、じゃあ今日本ですね。
日本です。二家族はね。あの、四男五男ね。二家族はね。でも落ち着いちゃって、案外に、いいみたいですよ。
ああ、そうですか。チカさんは、チカさんのお父さんとかは、じゃあ結局ずっと、もうこのアマゾンベレンチ海にいるわけですよね、サンタレン。
そうです。
今、サンタレンには誰か住んでるんですか？
サンタレンはいない
です、ね。いないです、ね。で、今日、一番下の娘さんがその結婚してゴイアニアにいるから、そこ行ったりとか、あとはこっちは長男、次男、三男に
長男、次男、三男。私、三男とかに今いるんですけどね、長男医者なんですよね。
はいはい、
それから、あの、次男はやっぱし農大、次男、三男は農大出て、あの、このパラの、週に働いてます。
パラ州の、
パラ州の
週の、
はいはいはい、
お役人さんみたいな感じで。で結局じゃあ、初めゴム委員でしたけど、ゴムはほとんど2ヶ月もやるほとんどの国に
仕事しない、ほとんど仕事しないと同じですよね。
ね、あのね、あともう一つ教えてほしいのが、あの近くにフォードランジャーって、あのアメリカのフォードが
ありますか？あのね、ここにもフォードランジャー行くっていう話だけでね、この中にフォードに行く人も混ざってるんですよね。でね、このね、この間までね、このベレンの婦人会長、やってた安倍さんっていう方がね、そのフォードの、あの、看護師さんだったんですよね。
はいはい。
で、フォードランジャー行くんだったら、そこのお医者さんと、看護師さんで、後から分かったのね。そんな付き合いなんかしてる暇ないでしょ、私だったんだ。この二人見るだけで大変なの。そしたらね、あの、でもフォードには行かなくなったから、あの自動車のフォードよね、行かなくなったからっていうんで、これで日本に帰ろうと思ってるうちに安倍さんとの縁談が出て、安倍さんと結婚して、まあ、ベレンに落ち着いたわけよね。
結局じゃあ、あのフォードに行った日本人っていうのはあんまり
いないんです。だからね、名前だけでフォードは行かなかったんです。
まあ、その当時フォードは、あの、ものすごい工場と設備を作って、アメリカからのあの、あの、それは車のタイヤを作ってたみたいな
こと。これに書いてありますよね。
日本人はほとんど行くことはなかったわけ
ですね。なかった
ね。もう結局アメリカのフォードも撤退。
ただ計画だけね。
撤退しちゃってた。結局、戦後の日本人移民がゴム移民で来る頃はゴムケーキっていうのはダメになっちゃったんですよね、確かね。
これ、お読みになりましたか？
山根和馬さんのね、ただあの、今ほら、ラジオで読むことができない人にも分かるようにお話ししてあげたいと思いますので。
ああ、そうですね。
はいはい。ね、そういうことですよね。で、結局、及川さんも、あの、ゴム、及川さん自身はずっとじゃあ野菜の農業とかそういう形になったんですか、ね、
八百屋ですよ。
八百屋さんです
ね。それでね、もう本当に私は商売好きなの、案外ね。結婚する前は東京でね、東京の真ん中で働いてました。
何をしてたんですか？
何
を
ほら、今はアプローチでしょ、タイピストだのね。
ああ。
そっちの方、働きながら、タイピストの資格を取ってね。まあ結局あれですよ、あの、ハート法ですよね、あの頃はね。それから、あの、日本タイプっていうのはできてね、あの、なんていうの、昔のタイプは、本当の自分の力でカッタンカッタンって言うんですよね。で、私が習ったのは電気タイプって、押してたら5つも字が出てくるんです。案外ハイカラーの方だったんですよ。6ヶ月でね、資格取ってね、帰ってきてね。
でも戦争中は東京にいたら大変な目にあったでしょ？
だから6ヶ月まで、あの長男6ヶ月に、だからもう塩釜で。逃げてき
た。でもその塩釜なんかに行っちゃったら帰ってなんかできないでしょ？
あのね、免状は持ってたんだけどもね、ああいうとこはね、あの、缶詰工場とか、それからね、あの、かまぼこ屋とか、漁業の町ですからね、
そういうところで働いたんです
か？働きません。ただね、うん、あの日例のね、うん、あのしょうがないから働くとこないから日例だったら日本でも一番だから日例の缶詰会社、
うん、
ほんでね4年間働いてブラジルに来るまで働いてましたよ。
私あ缶詰会社で何されてたんですか？
え
缶詰日例で何してたんですか？
いや一つの場所でね、うん、あのもう責任者みたくなっちゃってね。
あ缶詰作ったりしてたんです、結局ブラジルに来てから日本にはいつ帰りましたか？
そうですね、もう3年目に帰るって。だってそれは、うん、日本の政府を俺は信用してきたんだなんて。3年目や何年だ、十何年ぶりで帰ったんですよね。
あでも十何年ぶりに帰れたんですか？
帰れたんですよ。
船で飛行機で？
飛行機ですよ。
あもうその頃は、
飛行機ですよ。
あはいはい、
そこに書いてあります。
1981年6月に1981年、25年前、
30年ぐらい前にね、
うん、
あの子宮筋腫で大手術したんですよ。
日本で？ブラジルで？
日本、ブラジルですよ。
ブラジルで、ね、はいはいはい。へえ、これはじゃあ3ヶ月半その旅行した時のそれはみんな書いてあるんですよ。
あ、
お父さんと一緒に帰ったんですか？
いや、お父さんはもうブラジルに来る前に亡くなったん
です。あのご主人と一緒に
帰ったんですか？
日本に、はい、ご主人
その時は元気だったんです、
はいはい、
だからうちの主人は13年目です、亡くなってから。
あ、もう13年前に死んだわけ
ですね。そうです、そうです、
はいはいはい、
この墓、私はそこへ入るようになってます。
あ、もうブラジルでねなるほどね。そっかそっか。日本にはこれはじゃあ遊びに3ヶ月帰ったら、ね、
そうですそうです。それでもいやいや、まあなんだか知らないけど今なんか日本行ったら外国と同じね、
うん、
もうあれがひどいですね、いじめだなんね。
ああ、テレビで見るとね、
うん、あれ結局やっぱりあれじゃないですか、みんなあの親の愛情が足りないってことじゃないですか。話がないんじゃないですか、親子の話が。自殺してますよ子供は全部。
そうですね。及川さんは言葉はもう全部日本語ですか？こっちで。
ポルトゲスは採取できないですよね、あっちこっちだけです。もう勉強する暇ない、もう、うん、野菜売らなきゃないからどうしても一生懸命ね、うん、やったけども、もうちょっと若くしてきたらばポルトゲスもっと分かって面白いんだろうけれども、でも必要なだけは分かりました
何歳できたんだ？
36歳
できたんですもんね。大変でしたよね。ブラジル来てよかったですか？
来たから見ればね。
なんで？
寒くないでしょ、
うん、
寒くない、冬がなかったからできたんです。もう冬があったら大変ですよ、お金がかかって。
あー、暖房費とか洋服とかね。
そうそうそう、
うん、
ここもね、4月、5、6、7月あたりに一番あの寒いのね。
はいはい、
サンプラテルがね、
昨
日ちょっとお会いしたでしょ、うちの病院さんが迎えに来て。
はいはい。
3年目の間はね、サンパロまでの 3世ですよ。
あー、なるほど。
でもね、一生懸命日本語も勉強してね、
うん、
私のとこも心配しても、大丈夫、一人で帰ってか帰れるから大丈夫、お母さん、お母さん、お母さんってね。
うん、
私は幸せですよ。
で
ね、
うん、
私の、やっぱり親の苦労をね、一緒に子供たちしてるからね。
うんうん、ご主人さんは13年前に何で死んじゃったんですか？
脳梗塞ですね。丈夫な人なんですよ。だけどね、うちの旦那さんは冷気が嫌いなの。ミルクが嫌いなの、
はいはい。
それこそね、妹もだけどね、満州から引き上げてきた妹もだけどね、うん、死んでも嫌な方なの。もう朝なんかね、カフェにちょっと冷気入れちまえばいいと思ったらね、もうすごく怒るんよ。
あ、それでまあ
毎日だからね、うん、カルシウム不足もあるんでしょ、
うん、もう妹さんたちも死んじゃったのかな。
妹は2年前に亡くなりましたね。
ですか。
まあ老衰みたいでね。
へ
え、みんなその娘たちはみんなベレン、サンポーロ、みんなね、
うん、今の楽しみは何ですか、及川さんの？
やっぱしあれですね、まあ私はクリスチャンですから、
ですけど、紹介して、はい、じゃあたまにゴイアに会って、はい、
この間に教会にも行きましたけど、なんせ私この間ね、あのゴヤニヤにね、
うん、
でね、娘のとこでね、
うん、
さベレンに帰る、もうそろそろ帰りたいなと思ってて、ぼやっとしてたんですよ。
あ、いいですよ。
あのぼやっとしてたらね、
はい、
あの気をつけてたんで、昼休みして目覚めてから、そろそろベレンに帰りたいなと思って、ちょっとゴムゴムに滑っちゃったのよ。
はいはい。
でね、ここの方ね、ちょっとね、あのこうと両方、
はい、
ここは曲がったしね、ここ骨折れてるんですよ。
はいはい。
それじゃあ今日はいろいろお話を伺いましたが、どうもありがとうございました。
これを前に。
はい、ありがとうございました。